こんばんは。今日は2023年5月31日、あと数時間で6月になるぞっていう夜なんですけど、これはですね、バナナブレッドのラジオなどと称してやっている会社員が部屋で一人でマイクに向かって日記のような独り言をぼんやり話すというポッドキャストを神奈川県川崎市の片隅から月に一度お送りしているものなんですけど、まあ、5月が終わるこのタイミングでですね、5月号ということで今月あった出来事を思い返しながら声に出して MP3 ファイルに閉じ込めてインターネットに流していきたいなと思うんですけど、まあ、5月何があったか思い返してみるとですね、まずは、まあ、僕が5月生まれでして、先日誕生日迎えまして34歳になりました。34歳の実感、まあ、年齢に実感が持てたことなんてここ数年ないんですけど、例によって全く実感のない34歳やらせていただいてますけれども、そんなですね、そう、誕生日迎えて、それで僕がその会社の先輩にいつもすごくお世話になっている先輩がいて、どのくらいお世話になってるかっていうと、まあ、とにかくいつも気にかけていただいて、声をかけていただいて、ご自宅にお邪魔したりですね、あとご家族、先輩のご家族と一緒にそのドライブに行ったりお食事に連れて行っていただいたりとかですね、そういう本当にめちゃめちゃお世話になっている不思議な関係性の先輩がいるんですけど、その先輩のご家族のお子さんが、まあ、5月生まれで、その僕と誕生日が近いってことがあって、それで毎年なんですけど、これは合同で誕生会を開いていただいていて、それが先日あって、で先輩のお家にちょっとお邪魔してですね、ご馳走を振る舞っていただいたりとか、あとケーキもいただいたんですけど、そのケーキはその白いチーズケーキの上にその鹿の角がの絵があしらってあるそのケーキ屋さんにどういう発注をしたらそういうデコレーションをしてくれるのかちょっとわかんないんですけど、そんなことまでしてくれてですね、お祝いいただく、いやー本当にいつもありがとうございますっていうで、めちゃくちゃ楽しい誕生会、ろうそく吹いたりですね、そのお子さんとなんかこう元気なお子さんと一緒のお時間を過ごしたりとか、そういう会で誕生日プレゼントもらったんですね。そこまでしてもらってんのに、その上になんですけど、なんかお誕生日おめでとうってことでプレゼントいただいて、そのプレゼントが僕がいつも着てる T シャツのブランドがあって、好きな T シャツのブランド、アロイっていうんですけど、そのグラフィックデザイナーの人がやってる、なんか結構大胆な配色の蛍光色とか使う T シャツが好きで、で でよく来てて、でそのアロイってブランドがもう実は去年なくなっちゃったんですよね。そのブランドが終了、販売終了みたいなとこでもう手に入んない、公式の通販とかもなくなったし、ちょっと探しても買えないなって思ってて、で僕そのアロイっていうブランドの T シャツが本当に好きで、もう夏の間とかはそれしか着てなくて、ここ本当に何年もその状態で、今更なんかこう T シャツ何着ればいいか分かんないみたいな話をしてたのを先輩が聞いて、そのネットのどっかで探してきたそのまだ残ってるスト在庫をなんか僕のために、そうもう買えないと思ってた好きな ブランドの T シャツをくれたんですよね。すごいどんなめちゃくちゃ喜んでしまって、本当になんていうか、いや別になんか物が嬉しいっていうか、まあ物も嬉しいんですけど、なんか僕のためにそんなに探すとこからしてくれたんだっていうとこがなんかめちゃくちゃ嬉しくて、それなんでこんなによくしてくれるんだろうっていうくらいのめちゃくちゃ嬉しいプレゼントいただいたんですよねっていうのと、あと僕もそのお子さん、先輩のお子さんになんかプレゼント買ってというか、まあ送りたいなと思ってで何がいいかなと思ったのが、そのマリオ、先輩のお子さんがちょっとマリオにハマってて、ハマってるっていうのはあのマリオのレゴがなんかあの音が出るおもちゃが、レゴブロックの中のなんかマリオの形をしたおもちゃがあって、でそのマリオがなんかこうボタンか何か押すとこうなんか叫んだりするんですかね、なんかっていうのを使って、そのなんかレゴのその炎が火を吹いてるみたいなシーンのレゴの中にそのマリオを入れてギャーってずっと叫ばせてるのにハマってるらしくてすごくいいなと思うんですけど、そのエピソードは。でマリオがいいのかな、マリオの何かあげるとその分かりやすくて喜んでくれるかなと思って、それでマリオのぬいぐるみを買いに行ったんですね。その渋谷のパルコの上の方に、任天堂のなんかショップがあって、そこでグッズがいっぱい売ってるんですよ。任天堂のゲームの。マリオとか、スプラトゥーンとか、ゼルダとかのキャラクターのグッズがいっぱい売ってて、でそこに行って買ってきたんですね。買ってきて、めちゃくちゃ混んでて、任天堂のと、なんか最近その外インバウンドのやっぱり外国人観光客の方がすごい増えてて、ほとんどすごい結構いるみたいな感じで、お店の多分4分の1ぐらいがその売り場というかもう列で埋まっててレジに並ぶ列がなんか店の面積の4分の1ぐらい占めてるぐらいの、めちゃくちゃ人がいて、でマリオのグッズもちろんなんか今映画もやってるし、そのいっぱい売ってるんですけど、なんかぬいぐるみのそのすごいちっちゃいサイズのぬいぐるみとかでっかいサイズのやつはあるんだけど、なんかちょうどいいサイズの送って邪魔にならないギリギリのでもそれなりになんかこういい感じのサイズのマリオのぬいぐるみだけがなくて、他なんかルイージとか ヨッシーとかそういう他のキャラクターのグッズはいっぱいあるんですけど、なんか棚の中のごっそりマリオのとこだけが、多分ここにマリオがいたんだろうなっていうような開き方で、なんか一体もなくて、あ、マリオないんだ。なんかでも、まあ、マリオにそのレゴの火の中にマリオ入れてギャーって叫ばせて遊んでるってくらいだからなんかマリオがいいよなと思って、残念だなと思って、他の棚を見てたら全然ぬいぐるみじゃないなんか棚のとこになんか一体だけマリオのぬいぐるみがあって、あれ明らかにそのなんかこうキーホルダーかなんかちっちゃいキャラクターグッズの中で一体だけなんか大きめになんかマリオのぬいぐるみがボーンってその棚のなんか結構隅のとこに置いてあって、あれこれマリオじゃねえと思って見たら、どうやら多分そこの売り切れになってたマリオのぬいぐるみの棚のとこからなんか一体だけそこになぜか紛れて置かれてたっぽいぬいぐるみだったんですね。でなんかすごい運命を運命を感じて、あ、なんかこれは先輩のお子さんに買っていってあげるために、すいませんスピってる話ですけど、これはもうマリオが、まあ、先輩のお家に行くために棚のここに自分が買われないように隠れてたんじゃないかって思えるような位置にそのぬいぐるみがあって、でもこれはちょっと送らなければなるまいと思い、そのマリオのぬいぐるみをですね買って、で僕は T シャツすごい好きなブランドのもう買えない廃盤の T シャツもらって、僕はマリオのぬいぐるみを、まあ、先輩のお子さんにあげたっていう、まあ、そういうプレゼント交換会が34歳ありましたね。まず34歳なんですよ。マジでこの話は何かオチがあるわけではなく、ただ思い出しながら話してるだけなんで、すいませんね。ちょっと期待するようなオチじゃなかったら申し訳ないんですけど、そのただ話してるだけなんで勘弁していただきたいなと思うんですけど、34歳になるにあたって歯医者に行った話をしたいんですけど、そのなんかずっと歯医者に行ってなかったんですね。実はずっとっていうのは、子供の頃になんか親に連れて行かれてた経験がうっすら記憶にあるぐらいで、それが何歳かもわからないくらい昔に行ったのが最後で、それからずっと歯に何か違和感があるわけでもなく、症状がなく、何にも気にせず34歳まで来ちゃって、でただなんか聞くところによると、その歯は定期的に見てもらった方が良いっていうとこで、やばいな、いつか行かなきゃなって思いつつ、ずっと行かないままここまで来ちゃったのも、ちょっとついにこれはちょっともう行かなきゃいけないんじゃないかと思って、駅前の Google マップでですね、ちょっと近所の歯医者調べて 予約して行ってみたんですよね。本当恐ろしいですよ。まあとにかく行かなければ何か悪いかどうかもわからないし、ちょっと怖かったんですけど行ってみて、でまあ歯医者ついてですね、その椅子に座って先生出てきて、今日はどうされましたみたいになって、その子供の頃から実は歯医者に行ってなくてっていうさっきの話をして、あそういう方は男性多いですよねっていうことで、そのじゃあちょっと歯の見て状態見ていきたいなと思うんで、口を開けて横になりますみたいな感じでグイーンってこう椅子が動いて、ああいうのってそのまさに記録を取る助手の、シッカー助手の方がなんかこうタブレットに何か入力してるんですかね、それでその先生が歯の見ながら、じゃあ右から来ますみたいになって、その右のなんかこう1番、2番、3番みたいな感じでこう多分歯の順番をこう番号で言って、そこにその歯の評価をつけていく、1×2×3× とか言ってて、その×っていうのがちょっとどういうことかちょっと分かんなくて、ダメってことみたいな1×2×3× みたいな感じでバンバンこうジャッジしていくんですね。4×5×はい左行きまーすみたいな、つって1×2×3×4× みたいに、あなんか確実に何か C って言ったな先生と思って、今までその、まあ、×とか C っていうのが何か歯がどういう状態かっていうのは事前に説明がないわけですけど、まあ、とにかく何かこの歯だけ左の2番だか何番かだけは確実に何か他の歯とは違う何かがあるんだと思って、ちょっとそこでまず怖い気持ちになって、まあゆくゆくはそれがその後あの虫歯だっていう説明になるんですけど、あ虫歯あるんだと思って、まあありますよね、何十年も30年近く歯医者に行ってないんで、その板歯そんな調子で全部あの採点というかですね、タブレットに記録を取った後に、はいじゃあちょっと起きてくださいみたいな感じで椅子がブイーンって動いて、で目の前にそのディスプレイがあるんですけど、じゃあですねちょっとまずあのこれから中尾さんにお話ししていく行く前にちょっと見ていただきたいものがあってって言って、でそのタッチパネルでそのカチカチ触って歯周病の動画みたいなのをこう見せてくれて、これがあの歯周病の患者さんのちょっと歯の状態の動画なんですけどみたいな、なんか歯周病の動画が再生されて、でそうですね、ここの歯茎がですねあのなくなって骨が溶けてしまうんですよみたいな恐ろしい話をとにかく聞かれた後に、そこでもう本当におしまいだなっていう、あもう自分の歯おしまいなんだなっていう宣告が下されるだろうなこれからと思って、本当に怖い思いをした後に、まあ、結果発表ですよね、まあ、ちょっと虫歯が実はありますと。あとですね、あの奥の親知らずもう虫歯でもうちょっと真っ黒になってますと。そので奥のその親知らずはもう抜かないといけませんとここまでもう黒くなってしまったらですね、あとはもう他の歯に悪さその前にちょっともう抜かなきゃいけないですねみたいな話になって、あもう 本当に。あ、もうなんか抜くみたいな前提で話しちゃってますけど、大丈夫ですかねみたいなことを言われて、あ、もう本当に、先生が一番いいと思う方法で、でも思わず言ってしまいました。先生が一番いいと思う方法で思い切りやってください。本当に、もう、ちょっと自分歯のことは何もわからないんで、歯の素人なんで、その、歯の素人なんでまでは言わなかったですけど、その、一思いにどうか抜いてくださいっていう気持ちになって、っていうのはもう歯周病の怖い動画を見させられた後だったからなんですけど、そういうわけでですね、ちょっと、また来週、今度はいつ歯を抜くかのちょっと打ち合わせをしましょう、次回は、みたいな話になって、それが来週ですね。ああ、やだ。歯を抜かなきゃいけない。恐ろしい。もう、怖い。なんですけど、歯医者行ってやっぱ良かったですね。その、もし何十年も歯医者に行かれてない方が、このポッドキャストを聞いている方にいらっしゃったら、ぜひ、歯医者に行くことをお勧めしたい。というのは、なんか、めちゃめちゃ怖い思いをして、もう今も怖いですが、結局その、最後に歯をピカピカに磨いてくれたというか、その、歯科衛生士の方がその何か回転するものを口の中に入れてその削ってですね、その汚れを取ってくれたっていうのを10分ぐらいやってくれて、それで歯がすごいツルツルになってそれがすごい嬉しかったんですね。っていうのはあのセルフケア、歯医者に行くのってやっぱセルフケアだなと思って、なんかこう歯医者に行くまでの自分って本当に自分の歯がどういう状態かも分かんないから、もうただ恐ろしいし、まあ、何かがあったとしても自分はもう何もできない。そうだからもう本当に自分の体なんてもう考えるのをやめてどうでもいいみたいな状態だったなと思って、ただ歯医者に行った後は、まあ、歯をきれいに磨いてくれたし、まあ虫歯で黒くなってるとはいえ、その、まあ、まだなんかこれから良くなる余地が、抜くなり焼くなり、まあ、とにかく何か良くなる余地があるっていうことで、なんか自分の体をこうまだ見捨てなくて済むなって思ったんですね。そのセルフケアって本当に大事だなと思って、そうやってなんか不安に思っていることを一つずつ解消していくことの積み重ねによって、最終的にこの、まあ、自己を肯定する力がこうつくんだなと思って、自信につながっていくんだろうなと思って、そう考えると、まあ、ちゃんと歯医者に行くとかですね、あとなんならもうあのひげの脱毛とかもしてもいいかなって思うくらい、もう何か分かんないですけど、また痩せたりしてもいいかもしれないし、ちゃんとあのカロリーを計算して食事を食べるのもいいかもしれない。とにかく何か自分の体を大切にしようっていう気持ちに、そのたった歯医者に行っただけですけど、そういう気持ちになれたから、なんかすごく歯医者っていうのはポジティブな場所だな、セルフケアの第一歩としての歯医者に行ったっていうのは本当に34歳いい滑り出しスタート出し切れたんじゃないかなっていうふうに今となっては思うところですね。ぜひもしよければなんて言わなくても皆さんも言ってると思うんですけど、歯医者いいと思います。そんなところですね。仕事で必要になってるっていうのもあって、フロントエンドのそのフレームワークの勉強みたいなのをちゃんと しないとなと思いつつ、ずっとやれてなかった勉強を普通にその本を買ってチュートリアルを最初からやるみたいなことをちゃんとやってみてるんですけど、それが本当に楽しい。なんかこう、あ、こういう風にできてるんだっていうのが、なんかこの感覚って、なんかやっぱ最初に自分が、まあ、今も仕事にしているような HTML とか CSS とかそういうウェブのフロントエンドの知識をもう学び始めたぐらいの時のと面白さみたいなのをなんか改めて感じてて、これもちょっとセルフケアの一種かもしれないですけど、なんか勉強ってなんか楽しいな、なんか自分が関心ある興味があることだからかもしれないですけど、楽しいことだなと思って、今まで会社から帰ってきて本当にダラダラ過ごしてたような時間、そういう勉強の時間に当てたりしてると、すごい時間ってあっという間に、めちゃくちゃ早いですね。あっという間に12時とかになってて風呂入ってないみたいな時も、なんかでもすごくいいなと思って、勉強って楽しいですよね。なんか34歳はしたいな、本当に。どうなんですかね、なんか分かんないんですけど、時間が本当にどんどん貴重なものに、年を取れば取るほど、まあ、たかが34歳で言うのもあれなんですけど、あっという間に時間ってなくなっていくものだっていう実感がだんだん強くなってってる最近。この限られた時間を何に使っていくのかっていうことを、なんかなんとなく過ごすんじゃなくて、やっぱりそろそろ絞っていかなきゃいけないような気がする。それは本当に大切に思っている人と楽しく過ごす時間にしたいし、自分が本当に興味のあることを勉強する時間にしたいし、誰かの役に立っている時間にしたいし、何か組織とか制度とかそういうもののための時間ではなくて、役割のための時間ではなくて、立場のための時間ではなくて、何か本当に自分が過ごしたいって思えるような、後から振り返ってでもいい過ごし方したいなって思えるような、そういう一年にできたらいいなというのが34歳の抱負です。はあ、今月もちょっといっぱい喋りました。ありがとうございました。聞いていただいて。それではまた。ありがとうございました。